バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、略してストパラ、よろしくお願いいたしまーす。はい、というわけでやってまいりました、バッキー大阪のストパラなんですけれども、ちょっとストパラって略して言ってるのはなんでかというとですね、僕の周りでこのポッドキャストバッキー大阪ストレンジャーザンパラダイス、まあ友達とか知り合い聞いてくれてる人が結構いるんですけれども、そんな人から話をして聞いたよとか言って聞いてみたら、バッキー大阪のなんとかって言ってるよねなんていう人が二人もいたんですよ。ということで、ストレンジャーザンパラダイスってこのタイトル覚えにくいんだなと思って、略してストパラって言って、例えばね、こちらか葛飾区亀有公園前派出所が略してこち亀みたいな感じで、バッキー大阪のストパラなんて言った方がいいのかななんて思ってちょっと言ってみました。まあストパラっていうのも、ストレンジャーザンパラダイスはね、僕の好きな映画のタイトルからちょっと拝借したタイトルなんですけれども、ちょっと知らない人にはね、確かに、覚えにくいのかななんてちょっと思ったりなんかしちゃったりして。まあでもね、変えませんよ。このままやりますよ。はい、というわけで、今回のストパラはですね、趣味趣味ミュージック、音楽のコーナーです。まあ、ちょっと前からね、いろんな行ってきた夏フェスの話っていうのが結構多いんですけども、今回も夏フェスの話です。ワールドハピネス2015。ワールドハピネスっていう夏フェスがですね、2008年からですね、まあ、7、8年続いて開催されてるんですけども、このフェス、僕結構行ってて、ほとんど、行ってるんですよ。なので、ちょっとね、今回も行ってきたということで、このフェスのお話をしたいと思います。僕のポッドキャストずっと聞いてもらってる人には、ワールドハピネスってちょっと、名前で出てきたりしてるの、してることもあると思うんですけども、今回改めて説明しますね。2008年からスタートしたですね、YMO の高橋幸宏さんが主催で立ち上げた、ちょっと大人の夏フェス、これがワールドハピネスです。で、2、3年前までは本当に鳥が YMO だったんですよ。で、僕もね、第1回2008年に見た時は、まさかね、2000年代21世紀になって、YMO が生で目の当たりにできるなんて思わなかったんで、結構感激したっていうすごい思い出があるんですけれども、そんなフェスでですね、出演するアーティストなんかも、まあ、ちょっぴり大人のアーティストが多い感じがあります。で、まあ、高橋幸宏さんがいろんなバンドで、あの人もともとね、ドラマーなんで、いろんなバンドで、今回もラブサイケデリコのバックでドラマーやってたりとかね、そんなことがあったりとか、あとですね、僕ら世代にはちょっと懐かしい、高野博さんとか、あと、コーネリアス小山田圭吾とか、まあ、そういった、あと、ムーンライダーズ、ムーンライダーズっていうバンドの、鈴木圭一さんっていう、たけしのアウトレイジ、映画のアウトレイジで、音楽やってたりとかね、する、まあ結構おじいちゃんっぽい感じなんですけども、結構ね、電子音でギュンギュンサウンド作る人なんですけども、まあそんな人が出てきたりとか、まあそんな感じのフェスになっています。で、今回もですね、割とこう、ちょっとそういう渋い感じで、まあ、野宮真希と梶秀樹、野宮真希ウィズ梶秀樹っていうユニットが出てきたりとか、あと、まあ、スチャラダパー、それから、カフカっていう、まあ、ちょっとビジュアル系のバンドがあるんですけども、これなんかはね、土屋まさみさんがやってる、まあ、後でね、ちょっとお話ししますけれども、まあ、ユニットとかバンドだったりとか、まあ、そういったね、ちょっと、まあ、割と大人の世代が、おーっていうような、渋いアーティストがひょこっと出てきて、で、女の子枠っていうのも必ず毎年あるんですよ。で、今年はガールズバンドのスキャンダルがちょっとね、入ってたりとかして、まあそんな感じで、まあなかなかね、30代、40代、50代とかの大人の人には、おー、いいねっていうようなフェスになっています。で、いつもはですね、8月の結構1週目、2週目ぐらいにやってたんですけど、今年はね、なぜか、ちょっと夏の終わりのこの、8月23日のタイミングで、開催という形になりましたね。で、まあ、これちょっと余談なんだけれども、必ず前日は、情熱大陸ライブっていうのがあって、情熱大陸といえばね、日曜日の夜にやってるドキュメンタリー番組で、博士太郎さんのテーマとかおなじみなんですけど、やっぱり、博士太郎さんとか、あと藤井フミヤなんかが出てきて、やっぱり毎年、同じところで開催してるフェスになってるんです。ステージ同じのを使ってるんじゃないかな。情熱大陸フェスはちょっと行ったことないんですけども、まあね、そんな、2個セットみたいな感じで、ワールドハピネスは、 僕は毎年のように行ってるフェスなんですね。うん、で本当にもう8回ぐらいやってるんですけど、もうほとんど行ってますね。1、2回ちょっと行かなかったことがあるけども、結構行ってるフェスになります。でこれね、3年ぐらい前にキャリーパンパン出たんですよ。でそこでキャリーちゃんを見て、ちょっとおっキャリーちゃんすげえぞって思ったっていうね、まあそんな思い出があったりとか、あとさっき第1回の話したんですけども、第1回の時もやっぱりね、野宮真紀さんが出てきたんですね。でその時もやっぱりもうピチカート5とか終わってずいぶん経ってたんだけど、まあ野宮さんらしいこうアーティストとしての表現とかね、音楽やっててかっこいいなーなんて思ったりとか、うん、普段なかなか目にしたいしないアーティストをふっと目の当たりにして、なんかちょっと印象に残ったりとか、うん、そういったことも結構拾い物のことがあったりとかするっていうのも、まあこのワールドハピネスのちょっと醍醐味かなと思っています。はい、そんなワールドハピネスなんですけれども、今回2015年はですね、トライセラトップス、それからあとラップの二人組のユニット、カリスマ .com、 それからスキャンダル、それから野宮真紀 with 梶秀樹、それから坂本真綾、カフカ、筋肉少女隊、スチャダラパー、ラブサイケデイコ、それから鈴木圭一さんのバンド、それからクラムボン、ポリシックス、それからメタファイブっていうところが取り合ったんですけれども、今回はですね、まあちょっと前半から中盤までを見てきたんで、そこら辺のお話になります。とにかくね、ワールドハピネス2015、8月の23日だったんですけども、ちょっとそろそろね、24時間テレビとかがあったりとかして、あ、夏休みちょっと終わりに近くね、みたいな感じの、ちょっとそんな雰囲気でね、夜になるとふっと肌寒くなったりとかするんですが、まあ、暑かった。新木場夢の島公園。本当に暑かったです。で、まあ僕ね、今年は、ロッキンジャパンとか行ったりとか、もう炎天下のフェスとかも何度も足を運んだんだけどね、寿司フェスとかも行ったりとかしたけど、体感的にはこの23日のワールドハピネスが一番暑かった。もう本当に暑かった。ロッキンジャパンなんかも本当にね、炎天下でね、もう日陰とかがあんまりないようなとこだったんだけど、なんだろう、ちょっと郊外だから少し気温とかが違うのかな。まあ新木場もね、確かに海が近いって海近いんだけど、本当に暑くて、あんまり日陰もないし、もう客席が本当に炎天下なんですよ。で今までもう何度も行ってて、まあ暑かったけど、今年は暑か、本当に暑かったなと。ちょっと半パンとかね、バミューダパンツみたいなの入ってっちゃったんだけど、もう暑さじりじりして、もうくるぶしのあたりがもう痛いぐらいな感じの暑さ。帽子は被ったりとかね、ちょっと上にパーカー羽織ったりとか、もうそういう暑さ対策はしてるんだけども、足が出てるところとかがね、もう意外と一番じりじりじりじりきて、これやばいなって感じで、まあ、ぶっちゃけね、一発目のトライセラトップスの時とかは、後ろの方の、日陰、木陰で見てました。はい。ちょっとこれ持たないなと思ったんで、ね、うん。まあ、そんな感じだったんですけども、トライセラトプスはね、まあ、安定のクオリティというか、うん。まあ、彼らなりの、こう、うん。ロックバンドっていうか、安定した音楽を聴かせてくれて、まあ、そんな意味もあって、逆にこう、安心して楽しめるって感じで、木陰でもこう、なんか涼みながら聴いて楽しかったなっていう感じなんですけども、次に出てきた、カリスマ .com っていうこの、女の子二人組のユニット。これね、僕なんか、まあ、カリスマ .com っていうこのね、ユニット名とかね、あとなんか二人組のこう、いでたちとかもね、何やるんだろうなって全く予備知識なくそのまま見たんですけれども、これ二人組のラップユニットだったんですね。ヒップホップラップユニット。で、なんか、結構ね、とんがった感じで、ロッキンジャパンの時もね、水曜日のカンパレラっていう、やっぱりラップユニット、ヒップホップラップユニットがあって、ひたすら一人の女の子がね、ひたすらラップでこう、喋りまくるというか、こう、まくし立てるっていうね。まあ、そんな感じなんですけど、カリスマ .com もそんな感じで、二人組なんだけど、一人の子は、まあ、ちょっと、マックいじってるみたいな感じで、まあ、たまにラップのセクションがあるんだけど、基本的にメガネかけたね、篠田真理子はちょっとちっちゃくなったみたいな、ちょっと可愛らしい女の子が、まあ、ひたすら割ととんがった感じでラップをまくし立てるっていうね、これすごいかっこよかったですね。なかなか、思いもしない収穫というか、 去年ね、サマーソニックで、アゼリア・バンクスっていうアーティストを見たんですよ。で、黒人のやっぱり、割と若い女の子のラッパーで、で、とにかく彼女のラップも本当にクワーってまくし立てる感じでめちゃくちゃかっこよかったね。うん。で、そのアゼリア・バンクスに、こう、近いような感じのね、イメージで、うん、ちっちゃい篠田麻里子みたいな女の子がクワーってまくし立ててめちゃくちゃかっこよかったってね。結構俺気に入っちゃいました。そんな、カリスマ .com という、ユニットの後は、スキャンダルですね。で、スキャンダルは、まあ、知ってる人は知ってると思うんだけども、まあ、アイドルロックユニットみたいな感じで、まあ、アイドルって言ったらもうちょっと怒られちゃうのかなって感じで、ワールドツアーなんかもやったりとかしてるね、4人組の、ちゃんと、もう、バンドとしてね、やってる、スキャンダル女子4人なんですけども、まあ、なかなかね、やっぱり、かっこよかったです。で、この間ね、ロッキンジャパンの時も、スキャンダルじゃなくて、サイレンサイレンを見てきたんですね。うん。で、まあ、サイレンサイレンもスキャンダルもすごい可愛くてね、なんか結構ライバルというかね、似たような二人、まあ、二組とも、こう、バンドやってるガールズバンドっていうかね、四人組ユニットって感じなんだけども、うん。スキャンダルもなかなか良かったです。うん。で、そんな感じで、次がですね、野宮真貴 with 梶秀樹ということで、まあ、元ピチカート5の野宮真貴と、あと、まあ、渋谷系のね、最後の渋谷系と言われた梶秀樹、この二人組のユニットなんですけれども、僕ね、ピチカート5すごく好きだったんで、野宮真貴さんも大好きなんですよ。で、去年の秋なんかもね、六本木にあるビルボードライブ東京でですね、野宮真貴渋谷系を歌うっていう、まあ、そんなちょっとライブなんかも行ってきたりとかして、野宮真貴さん、今、渋谷系を歌う結構そういうプロジェクトで、うん、もちろん自分たちのね、元のピチカート5の歌から、お酒の歌とかも歌ったりとか、うん、で、こういった感じで梶秀樹と一緒に歌ったりとか、そんな活動をしてますね。で、野宮真貴さんが、やっぱり50年代ファッションみたいな感じで、こう、釣り目のサングラスにこう、キュッと縛った感じで出てきてね、すんごい涼しげな感じで、いきなり、東京は夜の7時。来ましたね。もうね、2時ぐらいの、もう真夏の炎天下のクソ暑い中なのに、なんかこう、爽やかな、こう、渋谷の夕暮れの風がスッと吹き抜けるみたいな感じのね、うおーって歓声が上がって涼しいな感じで。うん。で、梶秀樹は相変わらず、半ズボン。もうちょっと裾長い方がいいんじゃねみたいな感じでね、相変わらず、半ズボンです。膝上の。で、登場してって感じなんですけど、うん。二人もね、すごく、素敵な、野宮真貴はもう最初の渋谷系と言われてて、で、梶秀樹さんはね、最後の渋谷系って言われてる、この二人組でお送りしています、なんて、いきなこと言っちゃったりなんかして。うん。で、まあ、渋谷系の元祖って言われてるね、洋楽の曲とかもやってくれたりとか、うん、なかなか、ワールドハピネス的な、うん。なんかちょっとね、その、大人のフェスに似合った、こう、ちょっと涼しげな渋谷の風を、炎天下の中、スッとね、吹き抜ける感じでやってくれたって感じですね。で、最後にね、野宮真貴が、小沢健二さんの、僕らが旅に出る理由を歌って、で、最後の最後に、ピチカート5のね、シングルになってるメッセージソングっていう曲も歌ってくれたんですけど、で、この曲なんかもね、すごいいい曲でね、やっぱり改めてメッセージソング、うん、ピチカート5の音の音楽の魅力っていうのは、やっぱりいい曲だったなーって、うん、思ってね、ちょっと切なくなったりとかもしました。うん、そんな感じです。で、その後に出てきたのが、坂本真綾さんですね。で、坂本真綾さん、人何気に、ね、JWAVE のパーソナリティとかやったり、声優さんやったりとかしてるんだけど、もうデビューして20周年ということで結構びっくりして、と思ったんですけども、1曲目がね、ダウンタウンっていう山下達郎さんとかが歌ってる、ちょっと懐かしい、みんなが知ってる曲なんですけど、うん、結構爽やかな感じで、うん、なかなかいい感じのステージでした。で、その次に出てきたのが、さっきもちょこっと話したカフカ。土屋まさみ率いるカフカっていうユニットだったんですけども、土屋まさみさんまず簡単に説明しますね。90年代後半にシャズナがスミレセフテンバーラブっていう歌を歌ってヒットさせたんだけど、この歌のオリジナルが、土屋まさみさん率いる一風堂っていうね、ラーメン屋と同じ一風堂っていう、まあ、ユニットがあってですね、本当に80年代の半ばぐらい、もうすごい前になったんだけども、スミレセフテンバーラブのオリジナルをね、ちょっとヒットさせたっていう人なんですね。で、この人もう60過ぎなんだけど、まあ、相変わらずビジュアル系でもう化粧とかして、もう、 ビジュアル系のまんまで変わらない感じで出てきて、もうギターもギュンギュンに弾いて、1曲目なんか土屋まさみさんのギターソロなんですよ。でカフカっていうのはあの別にボーカルの人がいて、うん、もうクソ暑い中もう真っ黒なスーツで登場して、あの最もフェスに似合わないバンドですよろしくなんて言ってね、あの笑わせて出てたんですけど、あの本当に正統派のあのビジュアルロックやってくれて、でこの土屋まさみさんが今ね表現したいっていうバンドをカフカで再現して表現してるっていうことなんですけども、なかなかインパクトのある、あの土屋まさみさんもね全然変わってなくてかっこよくて、うん、すごいなっていう感じでね、インパクトのあるバンドでした。でその次に出てきたのが筋肉少女隊で、僕はね筋肉少女隊ね、このポッドキャストでもねもうあのちゃんと紹介しなきゃなってふっと今も思ってるんですけれども、もう大好きなんですよ。もう大月健二さんは最高、本当にかっこいいし、あのもうあの人じゃなきゃできない世界っていうのがあって、でも筋肉少女隊はまさにもう王権じゃないとできないバンドなのね。でちゃんとその大月健二の独特のこのドロッとした世界観があって、ちゃんと一曲一曲の中にその独特の世界がなんかその辺、もう大月健二のこの筋肉少女隊ではなきゃありえない世界の歌がちゃんと一曲の中で完結してる、そういう曲がたくさんあるって、もうこれが素晴らしいのよね。うん、まあそんな感じで筋肉少女隊はまた改めてポッドキャストで、ね、紹介していきたいバンドなんですけども、まあそんな大好きな筋肉少女隊がね、もう今回ももう鉄板の曲がばっかりやってくれて、本当に俺もあの野宮真貴とかでグッとくるかなと思ったら筋肉少女隊で涙が出たっていうねもうそのぐらい素晴らしかった。で1曲目がイワンのバカっていう曲なんですよ。でこれもライブだと鉄板でね、まあ、2008年に再結成してからもね、あの新録で撮り直したりとかして、普通あの新録で撮り直したりするとやっぱり前の方が良かったなってなるんだけど、これも新録の方がガゼンいいんだよね。まあそんな歌をねライブでももうガツンとこうやって毎回聴かせてくれて、本当にこうグッとくる、もう素晴らしいバンドです。うん、で王権もね、あのもうあの筋肉少女隊って真っ赤な筆文字で書いてあるこう特攻服が来ちゃって、もうオープニング早々暑苦しくてごめんなさい爆笑の渦みたいなね、もう最高だよ王権。やっぱり本当に MC とかも面白いしやってくれるなって感じですね。うん、まあそんな勢いで次の曲はね、またまたねこれもまあ随分懐かしい曲なんだけど、俺にカレーを食わせろ、日本をインドにしてしまえっていうね、日本インド化計画っていう曲があって、うん、まあこれもね大人の人はみんな知ってるっていう曲なんだけども、まあこの曲とかをガツーンとやってくれて、で何がすごいってね、そのこの曲の前に MC で、あのまあワールドハピネスなんで呼ばれたかさっぱりわかりませんって、まあ唯一思いつくとすれば、あの昔ライディーンの曲に勝手に詞をつけて歌ってました、すいませんなんていうねことがあって、これ実際あるんですよ。大月健二が他の人とあの筋肉少女隊ではないユニットとして、まあおふざけバンドみたいなね、テクノバンドだーなんて変な3人組で、空手バカボンっていうバカな名前のまあユニットをやってたんですね。でそこでですね、ライディーンに勝手に歌詞をつけてたっていうのがあって、でこれインディーズのであの CD とかも再発であったりとかして、俺は知ってて結構昔聞いてたんだね。でこの話が出てきて、うわ懐かしいみたいな感じで、うん、でまあそんなね、あのライディーンに勝手に歌詞つけてやってたんです、すいませんなんつって、うん、でもねもうダメダメ、あれはもう封印したのなんつって、それで日本インド化計画カレーを食わせろやったんですけども、このねカレーを食わせろの曲の感想のところで、ワールドハピネスさんのご好意で解禁になりましたって言って、いきなりこのあのインド化計画の感想が YMO のライディーンに変わって、テクノライディーンっていうねこの来たるべき世界っていうタイトルがついてるんですけど、このね大月健二とか勝手に歌詞をつけたテクノライディーンって、これが生で聞けたの、俺はっきり言って泣いたからね。もう本当にこんなバカな曲で本当に俺嬉しかったから、もう涙出てきて、もう感動もうこれ知ってる人はね多分みんな泣くと思うよ。まさかだって、あんなさインディーズの誰も知らないような空手バカボンっていうね、こんなの聞いてるの俺しかいないんだろうなって、あの一人で部屋で聞いて喜んでたような曲がね、このフェスの会場でうわーってもうみんなの前で解禁されるって、これ泣くよ。知ってる人はほんと泣くと思うよ。うん、知らない人はちょっとこれ聞いて何言ってたお前って思ってるかもしれないけど、うん、もう本当に感動しちゃったと一緒に、まあそれとともに大爆笑っていうね、 もう最高の時間過ごせまして、もう王権ありがとう、本当に。もう、感動しました。うん、嬉しかった。うん。もうこの思い、このポッドキャスト、王権に聞かせてあげたいです。もうありがとう。もうただでさえ大好きな金賞のね、うん、日本インド化計画の感想で、テクノライディーン、来たるべき世界が聞けるなんて、もう本当に感激です。ありがとうございました。はい、というわけでですね、そんな、まあ、まさかのテクノライディーンが、終わって、そっからずーっと曲が途切れずに、はい、日本インド化計画の後半でーすって、また日本インド化計画のイントロが引き続き始まってですね、お礼にカレーを食わせろの後半ですよ。もうそのまんま日本インド化計画ガーッとやってくれて、ね、王権大月健二さんも、まあ、個人的に、もやもやが晴れてスッキリしましたーって言ったけども、俺もスッキリした、本当にスッキリさせてもらった。そんなね、金賞のライブだったんですけど、次の曲もすごかった。踊るダメ人間。踊るダメ人間っていう曲があってね、これね、曲だけ聴くとめちゃくちゃスラッシュメタルってとんがってかっこいいんだけれども、サビの歌詞が、ダメ、ダメ、ダメ、ダメ人間、ダメ人間って、もうダメ人間の歌なんですよ。で、この曲をね、レコーディングした時に、スタジオの人たちが歌詞を聞いて愕然としてたのか忘れらんないってエピソードがあるらしいんですけどね、このダメ人間の歌、これもまあ、X だったらね、クロスして X ジャンプとかね、ベビーメタルでも X ジャンプみたいなのあるんだけども、最近 X ジャンプ流行ってるらしいって決まって流行ってるんですけども、大月健二筋肉少女隊の曲でもダメジャンプとしてこの X ジャンプがあるわけですね。もう夢中でダメジャンプみたいな感じで、もう本当にね、これね、曲かっこよくてね、このね、かっこいい曲にこの歌詞みたいなね、このギャップがものすごい盛り上がるっていうね、この踊るダメ人間。もうここら辺になるとね、僕なんかね、今回取材で行ったから一人で行ったんだけども、周りなんか関係ないよね。うん、もうダメってもうダメジャンプガーンみたいな感じで、もう最高でした。うん。で、最後鳥になったのが、シャカっていう曲です。お釈迦様のシャカですね。で、この曲ももうライブでは鉄板なんですよ。だから昔金賞聞いてたりとか、金賞俺ちょっとだけ好きなんだよね、なんていう人も、シャカやんねえかな、シャカやんねえかなって絶対思ってるはずなんだよ。で、もうこの曲で最後までね、盛り上がって、もう最高でした、筋肉少女隊。もう、フェスとかね、単体の、ライブとかも俺何度も見てるけど、今回本当に今まで見た中でも本当にもう2本指に入るぐらいの最高のアクトでしたね。うん、よかった、本当によかった。なんて感じで、22分経っちゃいましたね。はい、そんなわけでですね、もうちょっとやるよ。次がね、スチャダラパーです。で、スチャダラパーもやっぱり何回も見てて、やっぱりね、スチャダラパーはね、安定したラップっていうかね、まあ、本当に経歴も長いし、本当にベテランで、ラップすごく聴いて気持ちいいんですよ。うん、すごいスムーズだし、とにかくね、坊主さんのあの声のラップ、声とラップのあの感じっていうのは、他のラッパーではない、スチャダラならではのって感じがしてね、すごいなと思って、今まで気がつかなかったけど、なんか改めて聞くとね、あ、やっぱり坊主さんがすごいんだなっていうのをすごい感じました。うん。で、まあ、次が、ラブサイケデリックですね。で、ラブサイもね、本当に安定のクオリティっていう言葉がすごいふさわしいかなって思ってね、ボーカルのクミさんとかね、本当に全然変わんない感じ。うん。デビューしたての頃と本当に、曲の感じね、いい意味で変わらないっていう感じね、すごい心地いいね。本当にある意味フェスとかにふさわしい、夕方のちょっと涼しくなってきた感じで、ぴったりの、音楽をね、たっぷり聴かせてくれて。うん。ルックスとか的にもすごく変わんなくて、なんかすごくいい感じで、うん。ラブサイすごいなって、変わんないことの凄さっていうのをね、すごい感じさせてもらいましたね。うん。で、その次がね、鈴木圭一さん、さっきちょこっと話触れたの、バンドの、ところだったんですけど、この辺でちょっと、今回、ワールドハピネスはちょっと失敬させていただきました。まあ、とにかくね、まあ、そんな感じなんですけれども、すごくね、ちょっとうん、 普段だったら聴かないアーティストが聴けるっていうのがやっぱりフェスの醍醐味なんだけど、ちょっとね、大人なアーティストたちの普段聴かない人たちをふっと垣間見れるってね、まあ、さっきも言ったけど、ラブサイケデリコのバックで高橋幸宏さんがドラムを弾いてるとかね、そういうありえないことがたまに起きたりもするんです。うわってバックバンドで地味にギター弾いてるの小山田圭吾じゃんとか、うん、そうそうそうそう、うん、マニピュレーターやってるの砂原義徳さんじゃんとかね、結構そういうのがあったりとかして、うん、系統はいるよみたいなね、そういったのが楽しみにもワールドハッピーズの醍醐味なので、まあ興味のある人はね、また来年とかもぜひぜひ見てもらえたらいいなーなんて感じします。はい、今日も長くなっちゃった。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、略してストパラ。今回はですね、趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、夏フェスワールドハピネスをご紹介いたしました。それではまた。